これまで、キンパルスのところで肩に関係する筋肉ということで3回ほど、極下筋、小円筋、それから、大円筋ですね。あ、トータルで2回でしょうか。やってきます。もう少し肩周りの、筋肉ということで、表層にある筋肉ということで、今日は三角筋とそれから大胸筋ですねについて、その異常所見の集め方みたいなことをお話ししたいと思います。まず三角筋なんですけども、これはもう肩関節周辺にある筋肉としましては、最も表層にある筋肉ですので、その別段これといってその何か特別な手法があるということではないと思います。その手技療法をしていても、その体表から施術をしていれば確実にその指が当たるという筋肉になりますので、基本的には圧ということになるかと思うんですが、おおむねその三角筋でその痛みがあって上げるときにっていうふうな時には、その患者さんの動作の中でどの辺で痛みが出ているかということを、とりあえず問診上から想像するということですね。で、三角筋はご存知のように肩関節の外転というところにおいてはその中心を成しています。当然その他にその極上筋という筋肉も働くことになるわけなんですけれども、極上筋の力というのはそれほど大きなものではないかと思うんですね。で、例えばその肩の抵抗運動をするときにですね、その体側に上肢を垂らした状態で外転をしてもらう。で、この時にその動かないような状態で抵抗をかけて0度からの外転の抵抗をしてみる。それから次に45度ぐらいの状態で抵抗をかける。で、それから次に90度の状態に持ってきて、この外転に対して抵抗をかける。この場合に、上腕が内旋しすぎたりとか外旋しすぎたりとかしないようにしてですね、できるだけ三角筋の停止部が体の側方ですね、外転をしていけば天井の方を向く位置にあるような上腕の内旋外旋の位置にしておくと一番いいかと思うんですが、それで少しずつ抵抗をかけていって、おそらく三角筋の問題であれば角度が上がるほどその抵抗時の痛みというのは強くなってくる可能性があります。で、あとは90度以上の部分になりますと、見た目の肩関節は外転180度ということになりますけども、この場合にはその三角筋というのは上腕骨と肩甲骨での肩甲上腕関節の位置関係を固定することに使われますので、あとは僧帽筋とか前鋸筋とかっていう肩甲骨を動かす周辺の筋肉が肩甲骨を回転させてその見た目の180度を作ることになりますから、90度以上まで上げて抵抗をかけてみるという必要はないかと思います。とりあえず0度と45度と90度ぐらいでかけて抵抗を、かけてみて、それで痛みの誘発があるかどうかですね。ただその肩関節の障害の場合には程度によってどのような位置関係を作ってもどんな負荷をかけてもみんな痛いという場合があります。これはその疾病の時期によってはそういう状況もありますので、 100% その0度から90度に向かってだんだん抵抗術が強くなると三角筋になるとは言えませんけども、それはその周辺の情報を考えて除外すべきものは除外した上でのという意味になります。それから三角筋はあと90度外転位ですね、それ以下でもありますけども、その内分回しとか外分回しっていうんでしょうか、水平内転、水平外転っていうふうな動きもありますので、三角筋のそれぞれの中部繊維とか、前部繊維、後部繊維、それぞれその得意な領域がありますので、水平での内転への抵抗もかけてみたりとか、外転への抵抗もかけてみたりっていうふうなことも必要になるかと思うんですね。屈曲とか伸展で その0度から徐々に90度に近いように上げていくということについては、これは三角筋と同じように働く二頭筋とか三頭筋がありますので、これは単純にその痛みの部位が三角筋相当部に重なっていても、そのままそれをその三角筋の問題として取り入れることはちょっと難しいかと思います。まあ、特に外転の場合には角度によってその三角筋の問題かなということが想像できるかと思うんですね。で、それから三角筋の、じゃあ次圧痛はどうやって探そうかということなんですけども、まあこれも普通に考えればそこに筋肉があって三角筋目の前にありますので、三角筋そのものをこう圧迫してみるとか、あるいは少し重熱を加えるような圧迫の仕方でその圧痛を探すということで十分だと思うんですが、状況によってはその三角筋がこうあまり厚くない方、筋肉が発達していない場合には圧痛を加えると、その押した部位によっては例えばその、まあ、大結節とかですね、そういう結節の部分の圧痛を見ているという可能性もありますので、まあ、圧痛を見るときには患者さんの肩関節の可動域がその可能であればですね、筋肉の表面に置いた指は動かさずに、その下の上腕骨を内旋するとか外旋するっていうふうな形で骨頭の位置だけを指の下で少しずらしてみて、それで三角筋の同一部位を押してみる。で、この時にその上腕骨が内旋位であろうと外旋位であろうと、その触ってる三角筋の部位に同様に圧痛があるということになれば、まあ三角筋の可能性が強いと思うんですけども、その上腕骨の内旋とか外旋によって圧痛の程度が変わってくるということがあるとしますと、それは可能性としては三角筋ではなくって、その三角筋の下で移動している上腕骨頭のどこかで圧痛の原因があるというふうに考えることができますので、まあ同じ圧痛を見るという方法でも少し上腕骨を移動して見てもらえるといいかと思います。それから、まあ三角筋の中部繊維のあたりというのは割と見やすいんですけども、その後部繊維ですね、この辺はまあ年齢が高くなったりとかすると意外と薄くなってきてる場合があります。ですので、普通にこう後方から例えば母趾などでギュッと圧迫するっていうふうな作業をしましても、純粋に三角筋を捨てないっていうか、三角筋そのものに負荷かかってない可能性があります。で、そういった場合の一つの工夫としては下垂位で圧迫してみる、まあですね、圧を適当に、まあ、自分のコントロールできるこのぐらいを押してるというですね、圧度を押してみて、でまた次の操作をします。で、それはどんなことをするかというと、自動的に上腕骨を外転するとか、あるいは軽度伸展するっていうふうなことをして、その三角筋を少し収縮させます。あまりこうしっかり収縮させてしまいますと鎧のようになってしまいますので、少し収縮をさせた状態で、その状態で圧を見てみますと、三角筋がこうある程度張ってますから、その力が三角筋の表面で止まりますので、その三角筋の奥の方にあるものまでは力が届かないんですね。ですので少し力を入れて圧迫をしてみるっていうふうなことも有効な方法ではないかなと思います。まあ三角筋については圧で判断する場合には三角筋の下の骨頭、あるいはその関節包というものがありますので、少し上腕を動かしたりとかして確認してもらえるとまずいいかなと思います。と続きまして大胸筋なんですけれども、これは大胸筋はその肩の痛み等が長く続いていますと、その痛みのないあんまり出ないような位置をこう保持しようとして、こう上腕骨が内旋ですねの状態になっていってることがあります。まあ、よく患者さんで経験されてると思うんですが、そうしますと大胸筋がまあ短縮というほどまではいかないんですけれども、その腱側に比べるとかなりこう張ってる状態になってる可能性があるんですね。ですので大胸筋の場合には抵抗時痛とかっていうものが あまりはっきりしてきません。でその肩周りの問題で治療しようかなっていう時にはそのこう副次的なというかその直接問題があるんじゃなくて間接的に何かその肩関節の動きを少し良くしようっていう時に大胸筋での、まあ、施術というのが必要になってくるかと思うんですけども、この場合に、大胸筋についてはご存知のようにこの鎖骨部っていう部分と、胸骨部とかあるいは肋骨部というその、まあ、基部の、まあ、ちょっとした違いのところでこうまあ、分かれています。で筋肉パルスとかをする場合にもこの鎖骨部と胸骨部っていうのは別々にしか動かないんですが、鎖骨部っていうのは大結節でも割と上の方ですね、その骨頭に近い方についてますし、それから、胸骨部っていうのは大結節の部分でも下の方についていますので、まあ、できれば両方施術ができるっていうのが理想的だと思います。で触診の仕方なんですけども、その大胸筋、まあ、ちょっとこの場合にその女性とかですねになります、ちょっとこう触りづらい場所ではあるんですが、一応まあそういうところは置いといてという話にさせてもらいますけども、まず一つ目としましては座位ですね、座位を取ります。で座位で患者さんの後ろ側に位置をして、でまずまあその、肩上部上の方からその前胸部に手を下ろしていって鎖骨の真下で、これで鎖骨の直下に大胸筋の鎖骨部が上がれますので、そこをですね、まあ四条面と平行の方向に四肢で少し圧迫をしてみます。まあ弾くように圧迫をしてみます。で鎖骨部についてはこれで圧痛の有無とか左右差っていうのは確認できるんですけども、鎖骨部につきましては次は今度は患者さんのですね液下に指を入れます。でこの場合は後壁筋をやるときには四肢を液下に入れて母趾で後ろから圧迫するっていうふうな形をとってたんですけども、この場合には今度は母趾を液下に入れさせていただいてですね、でこの時に少し患者さんに両腕を外転してもらって液下に隙間を作っていただいて、それで手を入れます。で入れた後、まあ、腕はだらんと戻していただきますね、まあ、術者の腕に少し乗るようになってしまいますけども置いていただいて、で今度は母趾が液下の中にあって残りの四肢ですね、4本指を前に持ってきます。まあ、この場合に使うのは中肢と自肢ぐらいになるかと思うんですが、この母趾と中肢と自肢で、鎖骨部以下の大胸筋ですね、胸骨部の部分の圧迫をしてみます。で、あまりこう中途半端になりすぎると左右同じように痛いっていう状況になりますので、ある程度圧迫をしてみて同じぐらいだっていうふうな答えが返ってきた場合には患者さんにもう一度説明をしてもうちょっと強めに圧迫をしていってみます。でそうするとその圧迫する圧力が少し強めになってきますと左右差をはっきり自覚できるという患者さんがおりますので、まあ何気なくして違う同じであるっていうことで、それでまあ大胸筋の所見なしというふうなことではなくて、もうちょっと2段階ぐらいの圧迫を加えていただけると、まあ大胸筋の場合のこう圧ってよく見れるかなと思います。それで大胸筋の場合に筋パルスのところでもお話をしたかと思うんですけども、大胸筋の場合には普通に針を打って筋肉を動かそうというふうに思いますと、鎖骨部と肋骨部ではどうもその反応が違うんですね。で鎖骨部の方はその比較的浅い針で中府とか雲門とかその辺の近所になりますけども、まあその胸郭の中に針が迷入しないというふうなことを考えながら浅い針でも鎖骨部は十分収縮できるんですが、胸骨部の筋肉についてはその発達の具合によって随分動き方が違います。ですので、針を打って大胸筋を動かすときに鎖骨部と、胸骨部にそれぞれ1本ずつ侵入して通電をしてしまいますと、よっぽどうまい具合に針が入っていないと鎖骨部の方だけメインで動いてしまうことになるんですね。それでその肩の外転とか外旋の制限にもし大胸筋が一因を絡んでるとすると、むしろその上腕骨でも縁寄りについている その胸骨部の方なんかを少し施術するっていうことが必要になりますので、できれば、胸骨部の方は胸骨部でその例えば俯瞰動指も含めて2本針を刺入して、まあ、それで通電していただけると確実な通電ができると思います。でこの場合も行外でも側外でもいいんですけども、大胸筋をやはりこう把握するような状態ですね、その液下の方に、まあ、四肢を入れて、行外で寝ている場合、あるいは側外でもですけども、四肢というか、まあ、中肢から薬肢、小肢ですね、そっちの指を入れて、で、あとは、中母肢と自肢で、針を、つまむ押し手を作って、これで挟み込むようにして、大胸筋に刺入をしていただければいいかと思います。で、まあ、ちょっと触診の方向からちょっと話ずれてしまうんですけども、大胸筋の通電をしているときにですね、患者さんの、こう、手祖とか臭素の状況によっては、通電中に、こう、痛みが出てくる場合が、あります。で、それは例えば夜行外で寝ていると肩の前面が痛くなってくるっていうことを、まあ、その臭素の中で訴えている人で、それとなおかつ肩関節がこう普通にしていると内旋して肩甲骨のと外転していってるような感じの肩になっている人の場合には、その行外で何気なくその通電してしまいますと、その夜寝てる時と同じ状況を作ってしまう可能性があります。ですので、行外でその大胸筋をやるときには、ちょっとやりづらくなるんですけども、上腕骨、あるいは肩甲骨の下にですね、タオルを入れて、まあ、上腕骨軽度屈曲とか、あるいは肩甲骨軽度外転位というふうな、姿勢を少し作ってあげて、大胸筋が収縮をしてもその結節部分にあまりこう引っ張りが強く加わらないような状況っていうのを作ってあげると、まあその通電中に痛みが出てくるっていう可能性は少なくなってくると思います。それから大胸筋の場合にその刺入しやすいということで、上腕骨に近い方とか三角筋のすぐ内縁ぐらいのところをつまんで針をしていきますと、その腕神経層から出てきたその鎖骨の下を通ってきた上肢の三大神経ですね、そちらに電気が流れてしまう場合がありますので、まあその辺はあまり深く刺入しないようにというふうなことも注意がいるかなと思います。まあ大胸筋については主に左右差の圧痛とかですね、それを確認していただいて、胸骨部分の方に積極的に、まあ、治療をしていただければいいかなと思います。